皆様こんにちは。恵まれた私、感謝いたします。神様は生きて働かれる、栄光を表してくださることを私たちも覚えて祈っていきたいと思います。さて、今日は賛美の中にも出てきましたけど、教会について改めて確かめてみたいと導かれて準備してまいりました。昨日晩餐、また教会に対する捉え方が教会によってまた群れによって違うということがあります。ですから他の群れの教会から来れた方たちに、なぜ、他の教会から来たらバプテスマを受け直さなければいけないんですか、主の晩餐に参加できないのですか、ということを問われることがあります。中には感謝なことですけど、気に入ってこの教会に加わりたいと言ってバプテスマを受けなければ、このバプテスマでは私たちはそのままで受け入れることができませんと言って、受けられた方もおられ、また来られなくなったという方もおられます。なぜ、私たちがこう今のやり方でしているのか、それが絶対正しいというわけでも、ありません。考え方や捉え方、実践の方法がフェロシップの群れでも全く同じではありません。またお一人お一人の状況を見て判断しなければいけないという微妙なこともあります。そんな中で改めて教会とは何かということを聖書から確かめたいと願っております。一箇所だけ聖書をお読みしてお祈りいたします。第二コリント一章の二節、一節二節をお読みいたします。コリント人への手紙第二、一章一節二節。神の御心による主、すみません。キリストイエスの使徒パウロと、兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びに、アカイア全土にいるすべての生徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように、どこどこにある神の教会という呼ばれ方がたくさん出てきている新約聖書です。各地にある主を中心とする礼拝を捧げる集まり、組織こそ教会であるとバプテスト教会は考えていますけれども、そのことを共に確かめてまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御子キリストの命をもって買い取られた神の教会について、私たちが聖書から確信をもって捉え、そして共に信仰の長谷場を守り抜き、教会の完成のためにお使いできるように、私たちの信仰生活が、教会建設があなたの御心にかなうものとなるようお願いいたします。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。教会とは何かということは、教会を築くこと、また新たな教会を立ち上げる、そして独立まで導く 中でとても大切なことです。キリスト教会の群れを考えると、大きく分ければカトリック教会とそれ以外という区分があります。そしてプレテスタントと言われている教会はカトリック以外の教会なんですけども、その中でもいろんなグループがあり、ルーテル教会や、各派の教会、ペンテコステの教会、近くにはインマヌエルの教会もあります。それらの教会で、救いについて、カトリックとプロテスタントで大きく分かれていると思います。そしてその他の他の教会もいろんな、考え方がありますけども、教会とは何かというところも捉え方が、バプテストとそれ以外のプロテスタントと呼ばれている教会と違いがあります。同じ聖書を信じているとしながらも、捉え方が違うんです。なぜなんでしょうか。聖書から聞くのが一番と思います。まず教会とは神様が各地域に呼び集められた礼拝を捧げ宣教を担う各地の会衆であると。これ信仰箇条、もともとの言葉ではなくて聖書を読むならば、そういう教会像がはっきりしています。まず、聖書において、教会とは何かということを見ていきたいと思います。教会という言葉は、中国語で訳された時の言葉で、本来の意味は、会衆と言った方が近いと思います。集まった人々の組織です。旧約聖書、特にアラノの旅の中で、会衆とか全会衆という言い方が出てきます。アラノの旅ではまさに、集まって、共に礼拝を捧げ、集まって、旅をする群れ、これが、会衆、そしてその一人一人全員集まったら全会衆と、言われているのを、出エジプト記から、新明記まで見たらたびたび出てきます。イスラエルの民は神様に集められて、幕屋を中心に、神の箱を中心に、礼拝を捧げ、そして共に生活し歩んでいました。そして、やがて、約束の地カナンに住み着いてからは、それぞれの場所にありましたけども、基本的に一つの会衆でした。毎週、毎日集まることは、この広い地域に広がったら不可能でした。でも、年に3度、出エジプトを記念する過ぎ越しの祭りの時、またその50日後、七週の祭り、そして、カリオの祭りと、あります。また、7月は、そのカリオの祭りだけでなく、新月のラッパ、そして贖いの日と、行事が続きますので、ずっと、集まっていたと思うんですけども、ともかく、イスラエルは一つの会衆だということで、一箇所に、主が定められた場所に集まっていました。 かし、補修になって、イスラエルの民は各地に散らされてしまいました。イザヤ書の66章18節。66章18節を読み出します。私は彼らの技と思いを知っている。私はすべての国々と種族を集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。19節。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわち、タルシシュ、プル、弓を引く者、ルデ、トバル、ヤバン、そして私の噂を聞いたことも、私の栄光を見たこともない遠い島々に。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせる。この段落を見ますと、最後は「エルサレムに集まり」と書かれており、そしてエルサレムに集まっている諸国の民の中から祭司とし、レビ人とすると書いてあり、全世界的な改宗がやがてエルサレムに集まるという予言がされています。その時にはもうイスラエルの民、民族とは関係なく、イスラエルの民は世界中に散らされていますけれども、そして、今エルサレム、イスラエルは再興されましたけど、まだまだ集まっていないです。でもやがて、彼らが集まるだけでなく、すべての民族が集まるようになると、これが神様の最終的な計画です。私たちはまだその途中の中に置かれています。そしてこれを完成するのが救い主だと予言されているんです。さて、新約聖書に入りますと、改宗という言葉はヘブライ語ではケハルと言って、集まる。集会、改宗という意味なんですけども、新約聖書ができる前に、旧約聖書の、ギリシャ語訳が、新約聖書が書かれたのと同じ言葉ですね、が、作られました。そして、ヘブライ語が苦手な人たちは、ギリシャ語で旧約聖書を読んできました。もうイエス様の時代にはすでに完成してみんなに読まれていたんですね。その旧約聖書の改宗というヘブライ語を意味するヘブライ語は、ギリシャ語ではエクレシア、これは普段の意味では自治会とかですね、問題を解決ために集まった人たちを意味する言葉で、キリスト、神様を信じる信仰とは特別に関わりなく、目的があって集められた組織を指す言葉です。ですから、教会、改宗という言葉は、キリスト教の専売特許ではなくて、どんな場合でも、教会と、あるいは改宗と呼ばれる、組織はあって いいんです。そして救い主が回収を全世界から集めてくるという予言がされていましたけども、イエス様が来られました。そしてサマリアの女性にこう語りかけられました。ヨハネの福音書の4章を開いていただけますか。4章の21節、21節から24節までを見出します。新約聖書182ページの終わりからですね。ヨハネの福音書4章21節から24節。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝しています。が、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。礼拝する場所はエルサレムか、またサマリアかと、のゲリジム山かという対立が、サマリア人と、ユダヤ人の間に、ありましたけども、イエス様はエルサレムでも、この山でも、ないところで、神様を礼拝する時が来ると告げられました。そしてイエス様は弟子たちに教会設立の宣言をされます。マタイの福音書の16章18節です。16章18節、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。この岩、それはペテロという言葉にペトラといって巨大な岩のことを指す言葉ですけども、確固な信仰の上にと、読むことができます。その岩の上に、私の、つまりキリストの教会を建てると、主イエス様は宣言されました。この、キリストという言葉は元の言葉、ギリシャ語ではエクレシア。アラノの回収を意味する言葉、イスラエルの回収を意味する言葉と同じです。教会はそういう意味では、旧約時代からあったとは言えばあったんです。でもそれはキリストの教会ではありません。イスラエルの教会です。しかしイエス様はここで私の教会を建てると、そのためにキリストは私たちを罪から救おうと十字架で死なれ、三日目によみがえられました。そして、マタイ伝の、続きの箇所では、教会の会期のことが教えられていました。もう教会と出てきますね。これから まあ、すでにイエス様のもとに集められた人たちを教会と呼んでいたんです。そして、エルサレムの教会が最初の教会です。そしてそこから全世界に弟子たちは福音を述べ伝えて、各地に教会ができました。どこどこにある教会という言葉が、また諸教会、複数の教会、この地、同じ地域に複数の教会があったんですね。まあ、それが最初の教会のあり方でした。もちろん同じイエス様を信じ、祈り仕えている集まりですけれども、改宗はイスラエルがもうエルサレムに集まって一つになるではなく、それぞれがそれぞれの場所で神様を礼拝するために集まる改宗として建てられていたんです。ですからパウロは先ほども読みましたように、どこどこにある教会へと宛名を記しており、それが各手紙の名前になりました。コリント人の手紙はコリントの教会に書き送られたのが最初ですし、ガラテヤ人の手紙はガラテヤ書州にある教会に建てられ送られた教会ですし、エペソ人への手紙はエペソにある教会に建てられた手紙ですし、コロサイ書はコロサイ、そのように各地の教会に送られました。教会はいろんな表現で語られています。まず集まりですね。第一コリントの11章の17節、11章17節、あなた方の集まりが益にならずと。そしてまず第一に、あなた方が教会に集まる際と続いています。また何度もお伝えされたと思いますけども、教会はキリストの体です。神の家です。真理の柱です。神の宮です。またやがてキリストの花嫁としてキリストと天で結ばれます。その時にそれは天のエルサレムと呼ばれ、キリストの花嫁と呼ばれていることが黙示録の21章22章に記されています。その場合、すべての教会の生徒が集まってもですね、一箇所に集まってるんです。神様が呼び集めたんですね。でも今は各地において礼拝を守っています。それぞれが教会です。その教えに忠実にあろうと、バプテスト教会は教会の上に組織を作ってひとまとめにしないで、各地に集まる改宗が教会であると捉えています。これがバプテストの教会の捉え方です。バプテスト教会は聖書を読むときに、すべて正しいと信じているだけでなく、聖書が完成してからもう2000年近く経っているんですけども、その歴史の重みを持って聖書を読む、時には読み替えるということをしないようにしようと、 絶えず聖書の原点に立ち返って信じ、また運営しようという理念を持っています。そうするとみんなバプテスマになっちゃうんです。でも創設者の、功績やずっと、続けてきたこと、それを通して聖書を読もうとすると各教派の教えになっていくっていうことがあります。カトリック教会はカトリック教会の伝統を持って教会が聖書を正しく読むというふうに教えていますから、それで守られているんです。他の教会も、バプテスト以外は自分たちがこうやってきたという規範のもとに聖書を読むから、それが正しいになってしまうというところがあります。でもバプテストには完全な規範は聖書しかない。実践の仕方、理念だけじゃなくて実践の仕方も聖書から習うというふうに考えていますから、この形に落ち着くんです。つまり この使徒の時代に行っていた理念と実践に習うというポリシーですね。確かにイスラエルの民は全部で一つの会衆でした。それぞれ知っていてもですね、それは会衆とは呼ばれなかったんですね。会堂だったんです。会衆と呼べるのはエルサレムの祭りの時に集まった時だけでした。でも私たちは神様が建てられた会衆、教会は各地にあると教えていく新約聖書の教会観に習うんです。そして、その教会がやがて天で集められる、イザヤ書の66章にもありましたけども、それがエルサレムです。黙示録の、21章に21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見たと。これ地上のエルサレムと違いますね。天から下ってくるんです。そして、そこに地上にいた各地の生徒たちも集まってきます。こうして一つに集まるんです。私たちはキリストの再び来れるまで生きていたら地上で入っていきますけども、先に天国に行ったらですね、キリストと共に降りてきて一つになります。でも今はそうではない。今は各地で礼拝を守るということを信じております。そして、教会の運営については、教会同士の協力もそうですし、教会の運営、それぞれの運営にしてもそうなんですけども、誰かが命令したからこうしますということはありません。もちろん主だった方たちが祈って提案することが多いんですけれども、しかし全会一致の原則で運営します。ですからキリストの教会は皆一人一人が平等で、もちろん係があって分担はあるんですけども、決めるときは全会全員で決めます。 また教会と教会との間についてもいろんなお世話をする委員会などあるんですけども、最終議決はすべての教会の代表が全会一致、全会で集まって決めます。エルサレム会議の後で、聖霊と私たちはと言って、決めましたということが記されていますけども、牧師もまた提案するしか、できないんです。意見を言うことはありますけれども、でも皆が一致して、一人一人が決めるによって決まるんです。それは教会の上に、そしてあの上の組織を作らず、また教会においては会衆の上に組織を作らないという原則、誰が決めるかって聖霊が導き、キリストの支配によって決める、この原則をバプテスト教会は運営において守っています。時には面倒くさいこともありますね。みんなが一致するのは結構時間がかかりますけども、こうやって運営をします。そして、大きい教会、人数の多い教会も小さな教会も、歴史のある教会もない教会も、平等なんです。それは人間一人一人がいろいろあってもですね、平等なのと同じです。そしてそのことが死の晩餐のあり方にも関わってきます。バプテスマや、死の晩餐、それを行うのは、教会の上部組織ではなく、各教会が決めて行います。誰がその死の晩餐に預かっていいかということについては、あのいろんな考え方がありますけども、ただそれぞれの教会が決めた通りにすべきだということ確かです。聖書に教えているのは、信じてバプテスマを受けて、そして主が命じられた死の晩餐に預かるという順番です。そこから外れてはいけないということがあり、また、基本あのその教会ごとに死の晩餐式を行ってますよね。あのバプテスマもそうですけども、もちろんあのお祝いに来るということがあり、また出かけてて、あのそこに参加することが、みんなで決めれば、OK とはなると思いますけど、基本、その教会で守ります。まあ、パロの時代では、巡回伝道者たち、人たちは、どこででも寄ったところで、扱っていたみたいですね、パロも。そういう例外はありますけど、基本的に、自分の教会で守るという原則があります。今私たちはやっています。違う教会間の方たちは、見えない教会が本物、やがて完成した教会が本物は確かなんだけど、今教会はどうなっているかというところなんです。他の群れでは信仰があればどの教会でも受けていいというふうにしているところがありますけども、それはどこでもいいということですと責任持てないんですね。主の晩餐は教会の一致を保ち、共に主の技に預かる、神様がここに私たちを集めてくださった 私たちは一つの体ですということの証なんです。でもキリストの体は主の命令を守り、裁きを行い、礼拝を守り、助け合い、もちろん教会同士で協力しますけども、教会単位なんですね。そのことを確かにするためには、気に入った教会をフラフラしてではなくて、良い時も悪い時も教会に忠実に集って使える中で守るべきではないかと、三沢先生も私も考えてそのように行っています。もちろん相手の方の信仰を否定するわけではないんですけれども、同じ信仰で各地で仕えていらっしゃいますから歓迎し、また励まし合いますけれども、ここは一つの家族である私たちで守りますという原則を大切にしております。良い形はそれぞれの教会であると思いますけど、それを覚えていただければと思います。このように、私たちの教会の実践と捉え方は、新約聖書の時代の教会の在り方を模範として守っているということです。この原則を覚えて、教会が、祝されて築かれるように、また柏伝道所がそのように担っていける教会となるために、教会が教会を生むという原則を守って励ましていきたいと思います。しかし、いつまでも同じ教会ではなくて、やがて独立して、今度はその柏の教会が大人と大人の付き合いができるように、ぜひ祈っていきましょう。教会が産むことは、家庭に子供が与えられて育つように大切なことですけど、大変なことです。でもそれは大きな喜びです。教会を築くために、ぜひ教会がどんなものであるかということを心に刻んでおきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか今私たちの教会が、いろんな群れの方が来られておられ、また新たに教会を生み出そうと生みの苦しみをしている状況ですけども、教会が何であるかということを聖書からしっかり捉えて歩むことができるように、そして励まし合うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。